足を組まないで数値をポポ。
おはようございます。ヘアカットができるダイエットコーチカナダと申します。今日はアイス、ダイエット中のアイスについて、おすすめのアイス、これはダメだよっていうアイス、これはいいよっていうアイス、そんなテーマでお話をしようと思います。このチャンネルは年齢を理由に何かを諦める人を一人でも減らしたいをコンセプトに、現在48歳の僕がベストボディジャパンへの挑戦やダイエット、ボディメイクなど、皆様の生涯現役にお役に立てるお話をするチャンネルです。はい、まだまだ暑いですよね。もうすぐ8月終わるんですけど、まだまだ暑いですね。で、アイス食べたいですよね、この暑い日は。僕も食べたいですね。で、ダイエットをしてる人、したい人、痩せたいな、体重が気になる人、アイスって食べない方がいいのは分かってると思うんです、皆さん。誰もが分かっていて、だけど食べたくなってしまうのが、アイスとか、お菓子もそうですけどね。特に暑い時はやっぱアイス食べたいですよね。そんな中で、アイス食べない方がいいのは分かってるけど、でもどうしても食べたい。で、食べたい、コンビニに行ってアイスを買うんだけど、何を買ったらまだマシなのかなっていう、この辺のちょっとお話をしようと思います。結論先に言うと、アイスの後ろの表記を見てほしいんですね。表記を見て、アイスクリームという表記のものを選んでほしいです。アイスクリーム、この表記は多分僕が分かる限りで言うと4種類あって、一つはアイスクリーム、もう一つラクトアイス、もう一つはアイスミルク、あと一つは氷菓ですね。氷のお菓子の菓で氷菓っていう漢字で書いてあるやつ、この4つが多分ね、主な、どれかだと思うんですよ。どのアイスもで、その中のアイスクリームっていう表記を選んでほしいですね。で、これはカロリーとかいろんなことがあるんだけど、特にラクトアイスとか、アイスミルクってすごく多いし、美味しいもの多いんですけど、ラクトアイスにはトランス脂肪酸っていうものが多く入っていることが多いらしいです。で、トランス脂肪酸っていうのは、植物油によく入っている、その何だろうな、なんかアイスの場合だと風合いというか風味を良くするためにこれが入っていることが多いらしいんですが、トランス脂肪酸っていうのをたくさん取ってしまうと、心臓病のリスクがあったりとかっていうのももう分かってるらしくて、ダイエットでいうと代謝が落ちるようですね。インスリンの分泌が悪くなって、血糖値が下がりにくくなるって、代謝が下がるっていう、太り、脂肪をこう蓄積しやすくなるっていうのがトランス脂肪酸の良くない部分なので、トランス脂肪酸取らない方がいいんですけど、そのラクトアイスとかアイスミルクには結構これが入っている、多く入っている傾向がある。で、このアイスクリームっていう表記のものにはそんなに入っていないということですね。あと評価は確かにカロリーは少ないと思うんですけど、意外とその甘味料とか甘くするためにこう糖分とかも入っているので、そこも考えるとやっぱアイスクリームっていうものが体にもいいですし、ダイエット目線でもいいよっていうことです。ライスクリームの表記の商品、僕が知ってる限りで言うといくつか紹介しますと、ハーゲンダッツ、まずハーゲンダッツ と、モウって最近ちょっと見ないけどありますよね。モウ、MOY でした。あ、 MOW ってアルファベットで書いてモウってやつ。あ と、パルムもそうですね。パルムはただ気をつけなきゃいけないのは、この間僕もそれ知ったんですけど、パルムのベーシックなパルムはアイスクリーム表記なんだけど、ちょっと違った味のなんかバリエーションが違うやつとかあるんですけど、それは見たらラクトアイスでしたね。なのでパルムなら大丈夫っていうのも、パルムのベーシックなやつは大丈夫だったけど、他のはちょっと一回確認してほしいと思います。はい、とにかくこのアイスクリームっていう表記のものを食べるのが、ダイエット目線でも体にもいいということですね。はい、で、こんな話をすると、よく上がる声として、そんな細かいこと気にしたくないみたいな、別に毎日食べるわけじゃないから僕は気にしないよとかいう人も多いと思うんですよ。これも別に一つの選択肢というか考えで全然間違いではないと思うんですが、ダイエット目線でちょっと話をしますと、僕がそうなんですけど、ラクトアイスっていうのが結構なんていうんですかね、美味しいんですよ、やっぱり味は。そのさっき言ったトランス植物油を使っていることで、こう風味が良くなってたりとか、本当僕も モナカジャンボ、チョコモナカジャンボとかなんとか、まあ、ありますよね、モナカ。ああいうやつってまあ、ラクトアイスとかアイスミルクだったりするんですけど、やっぱり美味しいんですよ。で中毒性があります、やっぱこういう美味しいものは。っていうのは要は1回食べちゃうとまた食べたくなっちゃうんですね。なんで、すごい分かるんですけど、でダイエット目線で言うとやっぱそこの部分ってすごく大きくて、やっぱりこのなんていうんですかね、こう欲望との戦いじゃないですか、ダイエットって。継続しなきゃいけないんで、一回その今日別に一日アイスを我慢したりとか、アイスクリームの表記のものを食べたところで痩せるわけじゃないんですよね。この毎日毎日こうずっとこの葛藤があって、そこの欲との戦いなので、でその目線で考えると、あまり美味しいアイスを食べるとまた食べたくなってしまうっていうのがあって、ここは僕にとって一番辛いところで、なので僕はもう結構本気ですごく痩せた去年の3ヶ月の時は、もうなんかアイスの中では何がいいとかではなくて、もうアイス自体をもうやめたんです、完全に。これはでも実は一番簡単な方法だと思います。本当に食べたくなってしまうとかっていう欲が最初は辛いんですけど、2週間ぐらい食べなかったらもう、まあ、いらなくなるんですよ。で一番楽だと思うんですよね。ただこの一生というか人生全体で考えた時に、別にそういう体に、まあ、悪いとかいいとかあるけど、添加物とかもあるんだけど、それを全部断つことが別に必ずしもいいとは僕も思わなくて、やっぱり楽しみとかっていうのも必要だから、適度に食べることってはいいと思うし、まあ、僕も今は体重をめちゃくちゃ減らすっていう時期ではないから適度に食べています。まあ、コントロールができるようになったってのもあるんだけど、ただ例えば本当にじゃあ今からダイエットじゃする方で、もう3ヶ月間でじゃあしっかりと5キロ10キロとかもう決めて、絶対この結果を出したいんだみたいな、そのぐらい僕の去年の3ヶ月のダイエットのした時みたいに結果をしっかりこう出して、一旦体をこう変えたいとかっていう人は、僕は思い切って一旦やめた方がいいと思いますね。その何がいいかとかじゃなくて、食べるなら何かとかじゃなくて、もう食べないって決めた方が結果楽だと思います。でもう体が一回出来上がってというか、目標のところに持っていって、もうある程度自分の習慣ができた上で、コントロールできるこの精神状態の中で、じゃあ今日は1週間に1回はじゃあアイスを食べる、しかもそれは表記をアイスクリームにする、でも1ヶ月に1回とか、例えばね、こう分かんないけど、なんかの時はもうその制限なくアイスクリームでも、そのアイスミルクでも、ラクトアイスでも何でも好きなもの食べるみたいな日を作ってもいいし、まあ、そういうのはいいと思うんですけどね。ただ慢性的にそのアイス、もう何も考えずにアイスミルクとかラクトアイスとかを食べるようにすると、やっぱ美味しいから食べたくなっちゃって、まあ過去の僕はそうでしたね。そのダイエットを去年する前の僕は、まあ夏っていうのはアイスを毎日食べてましたね。夜とかも食べてた。それは今思えば、もうそりゃ太るなと思いますよ。でただですね、やっぱり40超えて年齢でこう、まあ、30歳以降から筋肉ってどんどんこう、ね、グラフで言うと右肩下がりというか、もう何もしなかったらどんどん下がっていくんですよ、筋肉が。で筋肉が下がって代謝が悪くなっていったら、まあ脂肪が減りにくくなる体になっていくわけだから、さらにそれにプラスそういった食事というか、取るものでトランス脂肪酸とかでより代謝を悪くするっていうのは、そりゃ太るのは当たり前なので、まあ、こういうところはやっぱちょっとね、年齢が本当にこう40とか過ぎていったら、やっぱちょっと考えた方がいいのかなって思うので、まあこのアイスの表記種類に関しては頭に入れておいてもいいんじゃないかなと思います。まあそこまでこうね、絶対にトランス脂肪酸取らないとか、そんなのはまあ難しいと思うし、まあ、よく最近だと添加物とかの話も出るけど、僕もいろいろ最近勉強してるんですよ。だからなんか添加物、この食品はこういう風だからって着色料とか、もうすごい怖いのもある話も聞くけど、まあでもじゃあうち子供いますけど、子供に着色料を全く取らせないとかっていうのを、まあ、難しいと思うんですよね。グミとか大好きだし、だからグミもなんかどこ何のグミはいいとか悪いとかっていろいろ聞いたんですけど、まあたまにはやっぱ食べたいと思うし、子供の時って。でたくさん食べてた僕、子供の時に僕も食べてましたけど、別に今普通に生きてられるから、まあ、そこまでね、こう深刻に考える必要はないとは思うんですけど、まあ、でもやっぱりそもそもなんか日本のその法律の添加物の表記とかってめちゃくちゃ甘いらしいので、まあ、無制限に食べるとか何も知らずに食べるっていうのは怖いなと思うから、ちょっとこう頭の中に入れておきたいなと僕は最近思ってます。まあ、なので子供にも適度にそういうものを与えながらも、一応なるべく少しはこう頻度を変えたりとか、できるだけ体に害がないものを与えたりもするし、僕自身もそのアイスを食べるときには一応気にして、ハーゲンダッツも美味しいですし、 ね、パルムも美味しいじゃないですか。一応気にして食べてますわ。まあ、僕はちょっと今大会とかベストボディジャパンとか出てるので、その大会前とかはもう完全に、まあ、アイス食べないですけど、うん、食べないけど、まあ、どうしてもなんか食べる場があったりとかする場合はそのアイスクリーム表記を選んだりとか、まあ、したりしてますね、はい。まあ、僕の場合特にさっきも言ったように好きなんで、もともとがアイスも好きだしチョコも好きだしお菓子も大好きなんですよ。もともと大好きなん でコーヒーも好きで、まあ、コーヒーはブラックですけど、コーヒーが好きな理由っていうのはやっぱこうね、まあ、カフェインも好きなんですけど、甘いものと一緒に食べるってやっぱ美味しいじゃないですか。もう昔はこれ本当にいつもやってたけど、チョコとコーヒーっていうの、それはもともと好きだから、変になんか変にこう食べる日を作っちゃうと、その食べたい欲がどんどん僕は加速しちゃうので、まあ、だからなんかすごくどっちかっていうとストイックにしてしまう方なんですけど、まあ、これうまくコントロールできる方は、ね、いいんじゃないかなと思います。僕みたいにやんなくても適度にできる方は適度にやったらいいですね、はい。まあ、そんなことで今日はアイスの表記をちょっと頭に入れといてもらうといいのかなと思います。はい、では最後まで、まあ、あとそんなようなことも含めての今ダイエット伴走、ダイエット指導ということを今しています。3ヶ月無料伴走で条件付きになります。条件は、指定のサプリを飲んでいただく、買っていただく、ここは実費になります。なのでサプリ代だけ払っていただければご自身で、指導の方は僕がしますね。僕は指導の方は無料でできます。まあ、ご指導の内容はまあ、オンラインになるのでトレーニングとかっていうのは、まあ、ご自宅でやってもらうことになるのでそんなに難しいことは要求しないですし、まあ、目標として普通に3ヶ月間で、そうですね、5キロぐらいとかまではそんな感じでできるかなと思います。まあ、僕がやったようにじゃあ3ヶ月で10キロ12キロとかになってくると、まあ、それは相当ストイックにやらなきゃいけないのであれなんですけど、まあ、5キロぐらいの範囲とかは全然食事管理と簡単なトレーニングでできます。まあ、簡単なトレーニングっていうのは1日10分ぐらいとか15分とか20言っても20分ぐらい、これをちゃんと続けて、まあ、このご指導のメインは食事がメインになりますね。食事を適切な食事に変えていくっていう、軌道修正していくっていうことでご指導させてもらうので、食事の報告を毎日してもらうってことが一番メインの作業になります。うん、でこれ3ヶ月間やることで、太らない食事というか、まあ、このぐらいの体を、そのぐらいの体をキープするにはこんな食事をしたらいいよっていうことがおそらくほとんどの方が身につくんですよね。なのでこれは3ヶ月で終わりじゃなくて、それ以降もご自身で、まあ、知識が財産になって、まあ、習慣も手に入れられると思うので、それ以降も言ったらダイエットだけじゃなくて、もう食生活、習慣が変わり、健康が手に入るかなと思います。健康だと健康意識、まあ、僕はそうでしたけどね、健康意識が変わって、まあ、いろんな副産物がありますね。うん、病気しづらくなるし、アレルギーの症状も収まってきたし、僕は、まあ、あとメンタルが安定するってことも出てきますね。そういうこと、まあ、いろんないいことも出てくるので、そんなきっかけにもなる3ヶ月になるんじゃないかなと思うので、まあ、まずはこうちょっと体重を落としたいとか体引き締めたいなっていう人、まあ、あとは健康な習慣を手に入れたいとか、まあ、生涯今 100年時代って言いますよね、寿命100年時代って言いますから、健康寿命を伸ばしたい方、まあ、そんな方はぜひ連絡いただければなと思います。はい、最後まで聞いていただきありがとうございます。挑戦する彼方の美しさは旅路である。